成功者になる37条件。その1、報酬はお金より成長を求める人が成功する。あなたは会社に対して何を求めていますか？報酬ですか？それともお金ですか？会社に対してお金を求めるのか、成長を求めるのかのどちらの優先度かによって、これからの人生の成り行きが変わります。できる人は必ず成長第一です。会社はお金のための手段になってはいけません。会社は自分の成長のための手段にすぎません。会社の中で使われるにはいつまでやっても本当に自分のやりたいことができません。会社の利益に関係するからです。結局、会社の儲かるための仕事です。自分の人生は会社のために一生させているわけではないはずです。だからこそ、会社では成長を求めるのです。報酬はお金でいただくのではなく、成長をいただきます。お金のことは後から考えた方がいい。まずは成長が第一、お金が第一です。成長すれば、いつか必ず自分の好きなことでお金を稼げるようになります。こんな好きなことにして、お金をもらっていいのかなという気持ちになれば、どうかです。好きを貫きましょう。会社の奴隷になるのではなく、会社を通して自分の向上させるのです。人生はお金をいくら持っているかによって幸せが決まるわけではありません。人生は自分の好きなことを貫いたによって幸せが決まるのです。会社で成長させてもらった自分の価値は将来の会社で限定する必要はありません。今はインターネットが盛んになり、自分を表現する機会が増えました。インターネットがなくても人を通して新しい挑戦に出ることもできます。人を通さなくても最後には自分で会社を作ってしまえばいいのです。自分で会社を設立して経営すれば経営のノウハウをありのまま学べます。一気に成長できるのです。たとえ失敗をしても失敗によってたくさんのことを学べます。人生には一つもないのです。どこまで自分を貫き通せれば会社でお金が成長可能なことまで既に決まっているのです。会社ではお金より成長を20点多く。成功者になる30の条件。その2、二十歳の人間に適性はない。適性はやりたいことをやって身につけていく。成功している人はやりたいことを貫いた人です。やりたいことをしたら成功できたのです。大学生が就職活動でこんな質問をします。自分にはどんな適性があるのでしょうか。二十歳はまだ適性はありません。社会の利益を満たすことをまだ始めていない人に本当の適性ができていることがおかしい。20年そこで自分に一般の適性が完成しているわけではないのです。適性はやり始めたら少しずつ身につけていきます。あなたにはできることとやりたいことの数があります。できることに対しては熱心にやる必要はありません。できることやりたいことは考えないからです。大切なことはできることよりやりたいことです。やりたくないことをいやいややっていてもまず続きません。気が進まないことに対しては熱い情熱を込めて行うことはありません。どこかで疲れたと愚痴ってしまうはずです。しかし、やりたいことをやっていれば楽しかったと口にしてしまいます。たとえやりたいことができることでなくてもやり続けていくうちにできるようになります。そうすると、だんだんやりたいことができることになります。時間がかかるかもしれませんが、やり続ければいずれできるようになります。やりたいことができることになれば理想的です。やりたいことに適性がなくてもやりたくてやり続ければ必ず適性はついてきます。両方していれば必ずそれはどこかで姿勢と伝達します。成功するためにはやりたいことをやってしまうことが遠回りのようでも実は一番の近道なのです。やりたいと思うことに対して積極的になる。成功者になる30の条件。その3、無理に続けることは続かない。無理をしている人を時々見かけます。無理をして勉強している人や無理をして取り捨て通っている人です。無理をする必要はありません。無理をするとまず続きません。無理はせず中断にしてしまえばいいのです。私の知り合いで音楽の勉強をしている人がいます。音楽の学校へ行き、朝から晩までずっと音楽の毎日です。だいぶ体力を使っているようでした。しかし元気なのです。時々体力を使って腰を痛めに行きます。その時までは学校帰りであり約束の時間に遅刻するか忙しかったのだそうです。しかしそうとは思えないくらい元気でした。私があまり無理しないようにと言うと無理はしていないよ。中断になっているから何度もないと笑い声します。表情が生き生きしていました。私は彼は心配ないと思いました。彼は疲れていても心は生き生きしているのです。音楽に無理をせず適度に中断になっているので集中できているのです。続かない無理をするから続く中断に切り替えた方が賢いです。楽しいかどうか好きかどうか熱い情熱があるかどうかです。続けるなら初めは初心者でもいずれ上級者になります。続けてやっているからです。始める人はたくさんいます。しかし続ける人はとても少ないです。もし10年も続ければプロになります。知識や技術の本当の行動は継続です。継続すれば量をこなすことになるからです。最後の要領は量です。中断にしてしまうことで量をこなすための基本ができなくなります。無理に行動するのではなく中断として行動する。成功者になる30の条件。その4、できない人は言葉で解く。できる人は行動で解く。リーダーシップのある人は歌を言葉より行動で解く人です。言葉でやることというのではなく行動で解くのを見せた方が本人のためになるからです。できる人にはカリスマがあるということです。私の父はよく挨拶をします。家族はもちろん近所の人も初対面の知らない人も挨拶をします。家族旅行で行った水族館の中では案内の人ともやっているくらいです。楽しそうに行動していると真似したくなるのです。そんな人の行動が私にも伝されています。父のあることというより実際に行動してみせてくれた方がよくわかります。逆は一見にしたはずです。できる人は周りの人もできる人にしてしまう性を持っています。できる人は教えているわけでなく、ただ普通にやっているだけです。そのできる人というところが普段は大切です。素晴らしいところがあると周りもされているようになります。できる人の真似をすればいいからです。できる人の毎日並べているとそのライフサイルが消化生活する形にむしろ自慢でしまうのです。私は今幸せです。私は本の中でノウハウを固めながら自分のライフサイルもやるようにしています。私のノウハウが誰かの役に立てばいいと思います。この中ではできるだけ自分の体験談を混ぜて語るようにしています。あれこれを抽象的な話で責任を成しながら話をするのではなく自分の体験を混ぜて話をする方がより具体性があるからです。また具体では話しやすいという効用もあります。会社では営業部で対応しなさいと指示するとしています。それはとても抽象的です。そんなことは笑っているのです。誰でも印象力で対応したいのは当然のことです。部下の求めているのは具体的な例です。上司は電話に出たらこれはありがとうございます。前々から会社ですと言いなさいと具体的に教えるのです。さらに具体的なところは上司が言葉で注目するように自らが具体的な性を取り込んでいることです。上司が実際に電話に出て礼儀正しい言葉の目の前で見せるのです。これができる人です。できる人は言葉より行動でできると表現する人なのです。黒子は抽象的な言葉より具体的な行動を見せて表現する。成功者になる30の条件。できる人はビジョンを語らない。できる人は過去を語らない。できる人は未来のビジョンを語らない。できない人は過去の失敗を語らない。過去の話をしていないわけではありません。過去の話を進んではいけないということです。今を聞いている人は自分の過去が一つの名前を続けている人です。過去の話をするときも楽しそうに話をします。過去の失敗さえ笑い飛ばしてしまいます。このように歩いている人が成功する人です。失敗が反省しまうことで学んでいれば失敗を笑い飛ばしてしまうことが精神的に良いのです。それだけで歩く前向きになります。その上将来はどのように何かと言われるビジョンを持っているとさらに元気な親を話すようになります。この親は実は伝染する精神があります。こうした職場の光景を見たことがありませんか。上司がないと部下が出なくなります。上司がないと部下が出なくなります。特定や社長などで高い精神を持っているので、その下にいる方に大きな伝染していくのです。将来の明るいビジョンを語らないというのは、皆さんが分かり合っているということです。そうすることでもっと前向きに明るくなることを知っているからです。私も自分が明るくなるように明るい話をしているつもりです。どんなでも暗い話はしないようにしています。口に出しただけで自分も相手も影響するからです。失敗談を話すときは笑い飛ばすようにしています。もし自分が少し落ち込んでしまったときは、ある友人に電話して出すのから割れてもらっています。友人の明るい話を聞かれても心の状態も同じくとても明るくなっているのが分かります。私はいつも明るく話すように心がけています。些細なことで生活が随分変わっているものなのです。暗い話はやめて明るい未来の話を心がける。成功者になる30の条件。その6、予定変更は延期ではなく前倒しにすることができる。できる人はやる気にしていますから、いつも早く行動したい。早く終わらせたいという気持ちです。特に予定変更をするときは顕著に現れます。相手からポイント予定変更の電話があります。相手が今日の13時に入れたポイントを変更したいのですが、お願いします。こんなときできる人は昼に延長するのではなく、昼に予定を前倒しする人です。ちょっと今は難しいのですが、と言われると、では1時はどうですかと予定を前倒しにします。相手には今からはどうでしょうと思います。このように対応されると相手はこの人はやる気になるということが伝わります。確かに予定が早まった方が決定事項が早く確認するため仕事がしやすくなります。遅くて困ることはあっても早くて困ることはありません。できる人は仕事が早い人です。延期してしまうと時間が延びてしまいます。だからこそ逆に前倒しにして予定を早めてしまうのです。予定を変更するときは前倒しから始める。成功者になる30の条件。その7、フットワークな人は仕事ができる人。できる人は軽いフットワークを始めています。突発的な仕事にも対応できるように軽いフットワークを意識している人です。彼さんは2種類あります。1、物が少ない意味の意識的軽さ。2、ストレスが悩みが少ない意味の精神的軽さ。フットワークな人はこの両方とも対応しています。特にこの両親というのは精神的なものです。今の社会においてストレスを避けて通るのは難しくなってきています。ストレスのない人の方が珍しいです。人間関係もややこしくなりがちになり精神的に重くなっています。私が入学していた時の話ですが、当時私は軽いフットワークを必要としていました。フットワークが重いせいでホームステイもできないし、日本に帰ることも難しいくらいの実質的に重い状態になっていました。軽いフットワークを実現させたいために、ある日持っている大量のものを思い切って処理しました。売ったものもあれば捨てたものもあります。中心となるものは本です。5月以上の本が突然手柄がなくなることは大きな変化でした。手柄のものがなくなると思ったより動きやすくなりました。 引っ越しの時はいつも大量の本に悩まされていて、引っ越しが億劫になっていました。フットワークが鈍くなっている状態です。日本に帰国するにしても、ホームステイをするにしても、物質的な重さはとにかくどうしようもありません。小さくしても重さは同じです。軽くできないのです。そういうわけで思い切って処分しました。次に精神的に重いになるようなものを捨てました。写真や手紙です。手紙は死まで一生持つ必要はありません。手紙は死まで持つものなのだと信じてしまうと、今度は自分がプレゼントや手紙を渡せなくなります。自分のあげた手紙やプレゼントのせいで相手は精神的に重くなってしまうからです。もしこの手紙を捨てたらどうなるか分かっているんでしょうね、という脅迫をプレゼントしてしまっていることになります。手紙を見て受け取った瞬間は嬉しいです。しかしその後はもう不要です。繰り返す思い出が増えてしまい、相手には精神的に重くなります。手紙は長期で見ると困ってしまうのです。優しい人は読み終わったら捨ててもいいよと言ってくれます。優しい人はその手紙をずっと持っていると相手が精神的な重になることを知っている人です。私は手紙を読むときは手紙は読んだら捨てていいよというようにしています。相手に手紙で縛られてほしくないからです。しかしほとんどの人は冗談と受け取ってしまいます。相手は何を言っているの、捨てるわけないでしょうと言います。本当に捨てなかったら大変です。一生も捨てて生まれであろう子供を孫へと受け継がれていくでしょう。捨てる勇気もそうです。これを理解できない人は劣化のことを思います。しかし手紙の将来の行方を考えていくと必ずそこへ行き着きます。私が今まで受け取ったプレゼントで一番嬉しかったのは未来というプレゼントです。私の13歳の誕生日に友人が持ってきてくれました。何かプレゼントしようと思ったけど今物を処分していたのは欲しくないと思って決まらなかった。ごめんと言いました。びっくりしました。つい感謝的になぜ笑ったのと聞いてしまいました。私のことをあまり理解していると感じ超能力でも使っているのかと思いました。その一言だけで十分に嬉しかったのです。この人は私のことを本当に理解してくれていると思いました。これが未来というプレゼントです。未来はお金ではあるものではありませんし、販売もしていません。物ではないから思いわけでもないし、精神的に重になるということもありません。逆に精神的に軽くなるプレゼントです。これが今まで一番嬉しかったプレゼントでした。物質的精神的に軽くなってフットワークを良くする。成功者になる30の条件。その8、できる人は先手を打って優位になる。できる人の共通点は先手を打つことです。先手を打つことで優位な立場になります。これはどの世界でも共通しています。昔、天正、源氏の合戦の時代に源義経という人がいました。いろいろな先手天才的な戦術によって相手に打ち勝っていました。彼の戦術で気づいたことがあります。必ず先手を取っているということです。びっくりさせられるのではなく、びっくりさせるのです。相手の心が平常でないことは冷静な判断がしにくいということです。ビジネスの世界でも先手を取るということは優位な立場に立つということです。たとえ、恋愛婚でも待つのではなく、かけることが大切です。相手の言い訳、言う、考え方に対して準備ができることは話をできるだけうまく進めるために大切なことです。待ち合わせ一つも影響します。私の高校時代の友人で先手の立場になりました。待ち合わせ場所へ約束の時間に行くと相手はすでに来ています。これだけで精神的に強制してしまいます。相手の方が発言権や決定権が強くなってしまうのです。そこで今度は15分前に行きました。30分前に行っても先に来ています。驚いていつも何分前に来ているのと聞くと1時間前というようです。ここまで来ると時間に正確を通りとしてとにかく先手ということになります。彼は先に来ることで相手に対して有利になることを知っているのでした。私は思わずこれは手はいと思いました。先手を打つことはできる人になるための条件なのです。相手より先に行動する先手を切ることになる。成功者になる30の条件。その9、実力者にこそ数字が正直に評価される社会だ。数字で表す役になります。具体的だからです。自分の状態を数字で表現できるというのは分かりやすいことです。私はいつも読書に共有をしています。どれだけ自分がこの社会が発揮するからです。どれだけ学んだら本当に大切なことですが、正確な成長の数字というわけではありません。それでも自分の中で前に進んでいるという確認になります。これだけで不安が吹っ飛ぶのです。私は形を超えてからあっという間に時間が過ぎ去っていき、毎日何もやっていないような簡単に起きる時があります。それもしょっちゅうあります。仮に憂鬱にさえ何そうな時があるからです。そんな時に今までこなしてきた量を具体的な数字で見ることで安心できるのです。会社でも新人時代はまず自分のやりたい仕事はさせてもらえません。利益を真剣に追求する大きな仕事を最初から新人には任せられないからです。上司は単調な仕事をやらせます。資料整理やコピー取り、買い物係などといった単純な作業をやらせます。小学生でもできる作業です。そんな単純作業においても本当に言わず具体的な数字で決めることが大切です。ゲームにしてしまうのです。大きな仕事を任せてもらえず自分の実力を単純な数字でしか表せなければ、どれだけ早くできるかで自分はアピールするのです。日本は今、実力者社会です。こういうことは楽しい世界ではありません。量でも多いほうが実力があるようになります。やはりやったら前に進むことができるという正直な世界なのです。やっと年功序列の割に正直な世界になったのです。どんどん仕事をこなしてくれるようです。単調な仕事と数字で表しやすい仕事はありません。大きな仕事は誰がやったのか、前評者の構造になります。一見、誰がやらない単調な本人の対応こそ実力の見せ方です。一人でできる仕事だからこそ数字がそのまま本人に返っています。みんなやる仕事をスピードを出している人は大きな実力を数字で表現する。成功者になる30の条件。その10、一人の時間とは自分のことを考える時間のこと。一人で行動できる人は間違いなく精神的に強い人です。一人は行動の分析に自分に返ってきます。つらいことはそれまでです。しかし実はとても面白い時間です。それに自分のことを考えるために必要なことです。私の留学生活はほとんど一人での行動でした。留学前はずっと家族がそばにいて、なかなか一人の時間を持つことがありませんでした。長期間にわたって一人になったことがなかったのです。私の留学生活は3年離れました。この40代3の人の時間は私を劇的に変えてくれるのでした。劇的という大げさに思うかもしれませんが、変わりました。自分でもよくわかります。自分と話をする時間が十分にできました。何もやらなければ何も起きないため行動力が身につきました。いつも一人だったためいろんなことを考えていました。人生とは何だろうか。何のために生まれてなぜ生きているんだろうか。自分がやりたいことは何だろうか。哲学のようなことをいつも考えていました。ついに私は人生の意味がわからなくなり、よくなくなりました。自分のことさえよくわからないのです。これは本当につらかった。それでもです。何もしなければ何も起きません。しかしが自分に対してもう一人の自分が私を見てずっと答えを探していました。ようやく答えを見つけたのは留学生活3年を過ぎたことです。自分の生きる気にしなくて何のために自分が生きているのか自分なりに解決ができたことです。この瞬間から私は精神的にようやく落ち着くことができました。自分のことは自分以外の誰もわかりません。一番の理解者である自分が自分の理解してやらないことも自分の将来の道を教えてはくれないのです。一人の時間は自分で自分のことを考える時間のことです。他人の意見にならず自分が責任を持って行動するためにどうしても必要な考えが大切な時間なのです。一人になる時間を作って自分を振り返る時間を作る。成功者になる30の条件。その11、敵は殺さず仲間にしてしまう。桃太郎になろう。できる人は敵さえ仲間にしてしまいます。強い敵な仲間になると仕事が効率が良くなるからです。敵だとはいえ勝ったとしてもやがて何から最新やってきます。勝つ人は気持ちいいことでしょう。しかし負けたらは世にも眠れないくらい悔しいのです。いっそのこと仲間にしてしまえばいいのです。日本の有名な昔話の一つに桃太郎があります。桃太郎は命ある気づくと共に生まれしまい、鬼を開始します。桃太郎になるとは桃太郎は鬼を殺すのではありません。鬼を殺します。鬼だとはいえ殺すのではなく悪いことを逆今この桃太郎の優しさによって改心してやがて仲間になります。敵は殺さず仲間にしてしまうことが賢いことです。自分の敵を仲間にしてしまうことでお互いが向上しないのです。敵と感じる友人は仲間にする。成功者になる30の条件。その順に、一生懸命仕事ができる人は一生懸命遊べるでしょう。自分の切り替えることは気持ちを切り替えることです。日頃の作業を何年になっていても、最後に休み運転なので経営が最後に一度乗り越えることができます。自分の中でどれだけ運転なので経営が成功のためのキーポイントです。頭を判断に使って仕事をした後は、体を判断に使って遊びに行くことで運転のリズムがつきます。何かに夢中になればいいのです。英雄、英雄を好むということがあります。仕事を行わせ英雄と同じで動かすということです。これが実際に現実になっています。しっかり気分転換しないと仕事はその中途半端になってしまうのです。まあ私の母はある口癖があります。遊ぶときは遊ぶ、弁当するときは弁当するという口癖です。これまでみんなからできるだけ聞かされてきました。私の母は確かに仕事をするときは必死に仕事を行います。食事をするときは食事に集中します。掃除をするときは掃除に集中します。休むときはただ昼でも熊の冬眠に入るように思います。母はこれでとても上手く運転をしていました。できる人は自分の中で運転をしっかりできている人なのです。一生懸命やった後は気持ちを切り替えるために運転するだけでいいのです。遊ぶときは遊び、弁当するときは弁当する。成功者になる30の条件。その13、早歩きの人は頭の回転が速くなる。頭の回転が速くなっているときは自然と体の動きが速くなります。また体の動きが速いときも自然と体の動きも速くなります。これは脳神経と体の運動神経が繋がっていて連動しているからです。頭と体の速さは比例します。それでじっとしていても頭の回転の速い人は次を足す動きが速く、頭の中がゆっくりしている人は次を立って戻ります。私の旅行でニューヨークの大海で行ったときのことです。ニューヨークの大海というのは世界金融の中心です。そこにビジネスマンたちが逆に怪しかったことを覚えています。 ビジネスマンが早起きだったのはやることがたくさんあり、頭の中が早く回っていたからです。深い話なら相手でもやらない早口です。私の場合も頭の中の回転が早くなっていることは自然と体の動きもペクパクします。大切なことはどちらかを意識的に早く動かすことです。どちらか一方が早くなればもう一方も連動して早くなります。まず自分の体を意識的に早く動かしてみましょう。脳を直接触って動かすことができません。体を動かして運動神経を刺激することで脳を刺激するのです。体をペクパク動かすだけで構いません。アメリカのビジネスマンは朝出社前にフィットネスに通っている人が多いです。朝早くに体を早く動かすことで一日のスタートをしているのです。行動するときはペクパク心がける。成功者になる30の条件、その14、できる人は哲学を持っている。判断基準がしっかりすると、生き方もしっかりする。できる人になるための簡単な方法があります。できる人の哲学を学ぶのです。できる考えを身につけるのです。できる人には物事を判断する基準があります。基準がないと判断できません。つまり、価値観のそういうことです。ですからね、私は麺類より地空の方がいいという人は本人に価値の基準があるからです。麺類より地空の方がいいという実感した価値があるのです。哲学を学ぶには本人になって行動を真似するのが一番高い。それができない人にもいい方法があります。本です。大成功者とは必ずと言っていいことも実感しています。本には大成功者の方がエピソードが書かれています。それを読むことでその人の哲学を学べるのです。偉人の伝記はそれにあります。偉人の伝記は何年か書かれている理由は人生の成功哲学だからです。何を成し遂げたかより、どういった方が大切です。偉人の伝記は実は成功哲学書です。私も偉人の伝記は大変お世話になりました。大きな業は現在もたくさん出ています。しかし、偉人と自分の生き方を定めています。できる人が最悪というのは大切にしている判断基準があるからです。価値観や哲学があるからです。これを持つことで自分のライフスタイルがしっかり確立されます。周りに流されないくらい強い哲学をどれだけしっかり持てるかが大切なのです。自分らしい哲学を持つ。成功者になる30の条件、その15、前髪になっている人はやる気のある人。できる人は前髪になっています。やる気満々といった感じです。前髪の姿勢は少しでも相手に近づこうというよりも表れです。前髪になることで相手の声も聞きやすくなるし、自分の声も届きやすくなります。前髪の方が印象がいいのです。私は留学時代に面白い光景を演じました。アメリカの白人や黒人はいつも教室の前に座っています。先生の教室の前に座っている人はやる気のある人です。一番前ですが先生の声が一番よく聞こえるはずなのにそれでも前髪になっています。何か先生が間違ったことを言うとすぐ突っ込みます。逆に日本人は後ろの方の席に座っています。それも大抵いつの先生までダリとしています。確かに私の場合も楽しい授業の時は自然と前の方に座ります。苦手なことも授業の時は自然と後ろの方に逃げています。意欲の強さが前か後ろかであるのです。人の話を聞くときは前髪になる。成功者になる30の条件、その努力。今は心の栄養。体は大きくならないが心は無限大に大きくなっていく。読書している人は成長している人です。今は先人の知識の塊です。先人は人が経験するであろう失敗を先に経験して、そこで初めて得る知識や知恵を本にまとめて残しています。読書することで心の成長が加速しています。今ではあんな経験が実は今ある経験なんだと今のことが対応に入っていきます。将来こんなことが起きるのだと今から経験を取りやすくしています。読書によって頭の中がどんどん整理されます。できる人でも読書をしていないと優秀になります。その人はおそらく現存していているだけです。もしくは逆にとても読んでいる人です。日頃はとてもたくさんの本を読んでいるためペースが少しでも落ちると読んでいないと表現します。私の知識は現場はそれほど多くは置いていません。書斎に本が何十冊かありますが、どれも昔に読んだような古い本が多いです。今は読んでいないのかと思うとそうでもないのです。本に必ず活字が読めることになります。広告、看板、雑誌など周囲の活字を読んでもかなり情報収集になります。私が留学時代に呼びていた病院の書もよく本を読んでいました。時間があればどんどん本を読んでいました。よく本を読んでいることもあり、難しい話や面白い話をしています。日頃から本を読んでいるだけで表現もとても豊かです。知識が読むだけでなく、知恵も豊富です。本を読んでいる人は豊富です。話が面白く分かりやすいです。気を利いて物事をよく知っているから深い話をしやすくなります。心が広く、大らかになります。話を聞く人は知らないから深くなく、自分の中にしっかりした哲学があるから聞くことができるのです。哲学を軸にして、いろんな話を吸収できるのです。天の達人といわれる宮本武蔵もよく本を読んでいた人です。ただの人が大岡のように荒れている武蔵を読んで、大岡から正体を読んでいます。武蔵は大岡の中でもすることがないため、しかし本を読んでいます。武蔵はそのように3年間本を読み続けます。読み続けて3年後には最初は大岡になったような武蔵が落ち着いた武蔵と変わります。大岡ができた時には姿勢までしっかりして背筋もピンと伸びています。このような読むと姿勢や筋も育っています。どれだけ自分が大岡の中に気づき、謙虚な姿勢になるのです。経営者の中には目的に合ったものの信念によれば、学校に行く必要はないという人もいます。本は心の栄養です。ただは大きくなりませんが、心は無限大に大きくなります。できる人は本をいつも読んでいる人なのです。日頃からたくさん本を読む。成功者になる30の条件、その17、朝からどうしてスタートすると一日全体の調子が良くなる。できる人はいつでもできるわけではありません。できる人は朝が一番できる人になっています。むしろ朝からできるのです。たっぷり睡眠をした後は頭がすっきりしています。社会では頭の6分12朝を最初に通することが大切だと言われています。アメリカでは朝が早いです。早朝の6時や7時からミーティングをします。それも朝食を食べながらのミーティングです。朝からスピードが速いのです。会社に行く前にフィットネスに対応しています。できる時間にできることをできるだけしておくことが大切です。私の母は朝がいつも早い。父の会社から少し距離があるため早めに起きます。私も高校時代は体操の朝の掃除当番があったためいつも早く起きていました。それでも母はもっと早く起きます。家族のために早く起きてお弁当作りや朝食作りに精を出します。私より早く起きてさっと作業に取り掛かる姿はさすがだと思いました。朝からペースを上げることで一日全体の調子も上がるのです。朝に100分にもかけるから無駄な時間も短くできるのです。私が高校時代に朝が強かった理由は母の早起きのおかげでもあるのです。朝こそ勢いよく飛ばす。成功者になる30の条件、その18、やろうとしないだけ。やってみれば何とかなる。難しい、もしことで終わらせていませんか。難しいかどうかはやるだけやったらしょうがないことです。とにかくやってみることが大切です。やってみると思ったより難しくないことに気づきます。もし本当に難しくできないと思うならあなたの好きなことはないのです。私は最初思ったことは難しい作業だと思っていました。ですが、あっさりできてしまいました。思ったほど難しくはありませんでした。自分にとっての彼はできないのではなく、やろうとしないということだったのです。自分の考え方がしっかりしている人ならやってみれば何とかなるものです。もっと向上したいという気持ちならあとはやるだけです。考えてからよりとにかくやってみることです。頭の中ではシミュレーションしかありません。実際の経験には現れないのです。それが本当に難しいのかどうかもやってみないと本当のことはわからないのです。私はいつもとにかくやってみることを大切にしています。やろうとしていないだけの場合が多いのです。実際にやって、神が立って、神が両を出してから初めて本当に難しいかどうかを言います。やってもないことを難しいというのは誤解なのです。私は挑戦する前に難しいと言って、すぐ諦める人は何年でありません。難しいかどうかはやってみないとわからない。とにかくやってみることが大切なのです。考えてわからないことはとにかく行動してみる。成功者になる30の条件、その19、記憶力より記憶力。社会で必要な人材は記憶力を持った人。学校の勉強は暗記です。先生がここがテストに出すよというところをしっかり暗記ができていればテストで点が必ず取れます。しっかり点が取れる人は頭がいいと言われます。それだと頭がいいと言われる人は記憶力がいい人ということになります。社会では記憶力はそれほど必要ではありません。社会では記憶力より記憶力が大切なのです。頭で覚えなくても紙に書いたらいいのです。紙に書いたことは消さない限りいません。しかし頭で覚えたことは消したくなくても消えます。社会で必要な人は学校で頭がいいと言われる記憶力のいい人ではありません。社会で必要な人材は覚えられないと言って紙に書く記憶力を持った人なのです。記憶に頼るのではなく記憶に頼る習慣を身につける。成功者になる30の条件、その20、あんな風になりたいと思ったことは自分にもそうなる才能がある。あんな風になりたいと思ったことは自分にもそうなる確率才能があります。憧れがあるからです。憧れということはそうなりたいとなっているということです。そうなりながら自分もやりたいという気持ちになります。憧れと簡単に仕事で言ってしまいますが、この仕事にはすごいパワーが占められています。テレビで歌っている人たちはアイドルになる前は憧れと言われる人物になりました。あんな風になりたいと憧れることは自分が好きなことだからです。好きなことですからやってみればどんどん伸びる可能性があります。憧れるとは好きだということです。好きなことには必ず憧れがあります。この判定は二つ一つです。好きなことは何かと考えるとき、自分の憧れは何かと考えると考えていきます。好きなことは憧れが一致します。憧れの対象にはどんどん憧れていきましょう。どんどん憧れることでどんどん具体的なイメージが頭の中で形づくられます。具体的なイメージが頭の中でできないと自分の日常生活の行動が変わります。自分の日常生活がその憧れに向けて動き始めるのです。それが自分の価値観が出来上がったことです。何かをしようとするときに自分の憧れのイメージに当てはめたことを知らず知らずの間に考えてしまっているはずです。それがあなたの夢と導く潜在意識になります。憧れということはあんな風になりたいと心のところで無意識に感動しているからです。自分の憧れを見つけたら手本にして憧れに近づけるようにどんどん行動することが大切です。ドキドキするような大きな夢を持つ。成功者になる30の条件、その11、完璧を目指す人に完璧はない。 今の自分の 100% を出すことが大切です。日本人には死まで学び続けてしまう癖があります。完璧を目指そうとしているが死まで学び続けてしまうのです。死まで学ぶのでは意味がありません。せっかく学んだことが最大のではアウトプットなしで人生が終わってしまうからです。アウトプットは必要です。人間の価値はどうやってアウトプットしたらできます。しかし完璧を目指してはいけません。その代わりに今の自分の 100% を目指すようにしましょう。完璧を目指すと今日より明日より明後日より来年より再来年より再来年になります。それでは人生が終わってしまいます。学問というのは成長することまだ足りないという感覚が大きくなります。学ぶことで知っていることより知らないことの方が多いことに気づくからです。学問の成長することもっともっとまだ足りないまだ足りないと胸に続くものなのです。ここで意識を変えるのです。学問の完璧を目指すのではなく今の自分の 100% を出せばいいのです。私はいつも本の中でも 100% の力を出しているようにしています。自分の哲学を信じなく 100% で対話しています。読み取れるどうやろうとわからないことがわからなくても結構です。私の言っていることが伝わらない理解できないことでも構いません。私は 100% しか出していません。自分は常に 100% でぶつかっていきます。そうすることで完璧記録を目指せます。意識を変えて今の 100% を出すようにすればいいのです。今の自分の 100% を出す成功者になる30の条件。その12、他人の考えより自分の考えでましない方がかっこいい。考える人は成長します。考える人は成功します。学問は考えないとできません。学校の相手は考えることも学問もできません。大切なことは自分が考えることです。成長できるのです。他人に考えてもらっては他人が成長するだけです。間違うのが怖い。間違うことが怖いと思うかもしれませんが、そんなことはありません。間違うことの方が成長します。間違うことでもかっこいいのです。他人の考えの距離は自分が考えたことではありません。それは他人の考えた答えです。答えが正しいのか、それとも間違っているのかは後の話です。間違ってもいいので、まず自分が考えた答えを出すことです。正解第一より成長第一にしましょう。他人の考えが自分の考えと同じなら、自分の考えを言って他人の答えと重ねることでいいのです。どうすればいい、どうすればいいと思う、という人は自分で考えようとしていません。私は人の話を聞くのが好きですから、その中で苦しみの電話がかかっています。日常生活で起こさないトラブルの時です。そんな時、どうすればいい、どうした方がいい、と呼びかけます。しかし、私は逆に自分はどうしたら一番いいと思う、と聞き返します。私が考えるのは面倒からではありません。自分で考えたことしか身につかないからです。成長は自分のためにあります。成長するのは自分です。他人に考えてもらっては自分が成長するチャンスを逃してしまいます。成長するということは他人に考えてもらうのではなく、間違ってもいいから自分が考えることなのです。間違ってもいいから自分が考えて答えを出す。成功者になる30の条件。その13、本書 A などの経験は心の状態に応じて苦しみが変わっている。同じ本でも時を変えて読み返してみると感じが変わっていることがあります。今から何を学ぶかはいつ読んだかがポイントです。同じことを変えて読んでもある時は一番に刺激されることもあれば、またある時は4番に刺激されることもあります。読む本人がその時どんな内容を変えているかで、今から何を学ぶかの安全が変わっているのです。同じ本でも読む時を変えれば同じ内容になるのです。これは本体に限らず人や物や場所も同じことが当てはまります。私が A な答えの方を見たことです。これは先週、親の私は幼い人に育成を得ないと思われるんです。主人公の2人は親のようなし、下から親戚のおばさんのところへ生まれてまいります。そこで主人公の2人が楽しそうに家を聞きになります。親戚のおばさんはみんな戦争で頑張っているというように、のんきに浮かんだのはやめなさいと怒られています。まだ当時小さかった私はひどいおばさんと思い主人公2人に言い方していました。それが私の話を聞いたら意識が現実的に変わります。その時にもう一度同じ人を見ると受ける刺激が違うのです。私も同じ親戚のおばさんと同じ考えでみんな戦争で頑張っているようにという考え方になります。特攻隊に代表される国のために死んでいる軍人たちと比べれば主人公の2人が矢を引いているシーンは話してみたのです。受ける刺激は自分がいつ見るか読むか経験するかに左右されます。子供の頃に親にバタバタと言っていた娘が今度は自分が親になり始めて親の本当の子供があることと同じです。大切なことはいつ出会うかということです。いつ子供を産むか、いつ笑顔を産むか、いつ親と話をするかです。心の状態に応じて受ける刺激が変わっているのです。時は状況を変えて復習する。成功者になる30の条件。その14、全てのマイナス思考はプラス思考に変えることができる。意識を変えるだけでいい。意識を変えることで幸せに気づきます。意識改革をしましょう。具体的なことは気づくことです。例えば、いい加減ということがあります。いい加減ということはみんな印象を持っていますが、そんなことはありません。いい加減ということはプラス思考を意味することです。いい加減ということは感じた人を良い加減と書きます。つまり、いい加減ということはちょうど良い加減です。いい加減であることは実は最も良い状態であることに気づきましょう。いい加減なことをするがちょうど良い加減だと意識を変えるのです。世間はそんなに甘くない。厳しいぞと言う人がいます。これを聞いた学生はちょっと落ち込みます。しかし、落ち込むのではなく良かったと安心しましょう。地球の重力と同じです。人は地球の重力があるから強いのです。もし地球の重力がなくなったら人間は何もないとした弱い生物になります。重力という抵抗の概念だと気づくのです。世間でも同じです。もし世間が甘くなってしまったら世の中は大変なことになります。世間に出た人は何も人間になります。何もできないし何も良くしない人になってしまうのです。だからこそ世間は甘くない。世間は厳しいぞという説教に落ち込むのではなく、厳しいお金で強くなると思うのです。あるいはマイナス思考はプラス思考に変えることができます。必ずです。意識をちょっと変えてしまえばいいのです。マイナス思考プラスに変えるためにちょっと気づかれていいのです。これが意識改革なのです。プラスの考え方を身につける。成功者になる30の条件。その15、学校教育が天才を存在にしてしまう。世の中に存在する人は全て先生です。自分にとってどうでもいいという人は自分のことのどうでもいいということです。私は小さな子供と話すことが好きです。子供は何でも感動します。子供はうんこ、ベルクンは笑います。それは自分より受ける刺激が大きいからです。子供だからと舐めてはいけません。5歳の大人が終了と5歳の子供が終了では子供の方が圧倒しています。受ける刺激の差が大きいからです。大人はこの受け皿が小さい。常識があるからです。受け皿を小さくさせているのは常識という方に考えです。そんな常識だと、どれに差し違いますが、常識なんて何なのでしょうか。当たり前のことに決まっているだろうと言うでしょうか。当たり前とか言うのはどこでなったことでしょうか。学校です。私たちは学校でみんなと同じになるように調整されました。みんなと同じようにできない人は教育と呼ばれます。学校はみんな一つの答えを出せるようになるための調整の現場なのです。教育というのは教え始めると書きますが、私たちは教え込まれています。全然書き込まれていません。答えは一つではなく、無限にあるということに気づきましょう。答えは無限にあるという人は頭が柔らかい人です。子供はみんな天才であることも気づきましょう。せっかくの天才を学校の問題にしてしまうのは本当にもったいないことです。子供の可能性を持った人はいないのです。子供から学ぶ姿勢を見せる。成功者になる30の条件。その16、本に地球の呼吸もない。ためになることなら何でもいい。本には定休の呼吸もありません。この状況は本人のためになることができこんな薄い本がまずいかどうかは関係ありません。薄い本でもためになることがたくさんあります。むしろ薄い本の方が内容が分かりやすく書かれていて本人のためになる場合が多いです。小学生が読むような本の中からなんて内容が許さないという人は学ぶことはできません。見ようから読めもしない本が書くことになるのです。文字が大きいとか小さいとかは読むには関係ありません。大きい字でもためになることがたくさんあります。小さい字でも全然わけわからない本だってたくさんあります。私は今幸せです。みんなにこの幸せを分かりたいと思って本を書いています。私はみんなのために好きなことをやっています。みんなのために本を書いていますから、分かりやすく読みやすくすることが読者に喜ばれます。読むことに負担がかからないからです。私の本で使われるには、あえて大きなフォントにしています。最初と最後のタイトルはもっと大きいフォントにしています。行間が狭いと読みにくいですが、行間も字を取っています。余白ということで、だいぶ読みやすくなっています。だからとはいえ、内容はしっかりしているつもりです。今の皆さんたちの 100% で本を書いています。では、見てみません。本当に読者のことを考えたら、読者の方が何があることを読みやすいという本になります。読者のことを考えたことが小さい字が読みにくい、大きい字が読みやすい、レイアウトが読むことに影響することを知っています。読者に負担がかからないように、わざと大きな字にしているとのみと、この著者は読者のことを考えている人が問われます。私の本はできるだけ大きい字が読みやすい読んでもらえるように工夫しています。この点取るために苦労を増しているようなタイトルを捨てています。どの場合ではなく、担当直入にタイトルを握っています。この本のタイトルも成功者になるコツです。成功者になりたいと思っている人が手に取ってみたくなるタイトルです。タイトルにしたいと思った人が手に取ってみたときに興味を引くようなレイアウトにしています。読みやすさです。私は今まで読んだ本を読んできましたが、つい引き込まれて読んでしまうことであることがあります。引き込まれてしまうことには何があることと、見やすいことという共通点があることに気づきました。ためになることは一つでもですから、私は皆さんたちを一生懸命書きます。あえてこのタイトルに引き付けられて読む人が名付けている内容を書いているつもりです。本屋で手に取ることは自分が面白そうだなと思うことです。それが自分の好きな本になります。好きな本で学問する。成功者になる30の条件。その17、行動できる人が成功する。思い立ったら行動すればいいのです。次はないと思ってください。次はやる気なくなっています。勢いもなくなっています。あるいはもう忘れてしまっています。早く行動する人はより早く成長します。早く経験できて早く失敗できるからです。早く結果が出た方が次までも正直に早く行きます。ぐずぐずはしないようにしましょう。人生の中でぐずぐずすることはやる気や情熱を喪失してしまうことにつながります。思い立ったその瞬間に行動することが最もやる気が一番強烈です。 しかし、残念なことにこれだけのことができない人がいないようでいます。じゃあ、今度やっておくよと言ってやりません。電話してみるよと言って電話していません。ビデオを返すよと言って返していません。言うことをやることが違っているということは嘘をついているということです。私は大切な作業を承認するときは行動力のある人に頼んでいます。そうでないと自分が困ることになるからです。行動力のない人は仕事力がないということなのです。逆に言えば行動ができるようになるだけで、人からやる気のある人と称賛されます。ああいうことは実際に行動して初めて分かります。行動するから人や物や経験に出ることができるのです。行動は人間になる。成功者になる30の条件、その18、成功者ほど頭の中が整理されている。成功者は頭の中でたくさんのことを考えているように思います。確かにたくさん考えています。しかし頭の中が整理されています。自分の頭の中にどんなのがたくさん整理されています。成功者は他に整理してもらったのではありません。自分で整理したのです。整理されているから物事を建設的に考えることができ成功したのです。発明を一度は発熱研究を完成させるためにたくさんの実験をしました。あれもダメだった。これもダメだった。じゃあ次はどうだと実験しながらたくさんのことを考えていました。たくさんの実験で頭の中がごちゃごちゃになりそうですが、一度は実際の発明のほとんどは一人で行っています。一人になることで自分と対話でき、物事を冷静に見つめることができているのです。物事を冷静に見つめることができたら、彼は成功しました。物事を冷静に見つめるために頭の中を整理するために一度は一人の時間を大切にしました。友人というときは友人と話しています。先生と話しているときは先生と話しています。一人でいるときは自分と話しています。一人でいるときは一番頭の中で考えるという作業をしています。考える作業は頭の中を整理する作業のことです。これはどういう意味だろうかと考え頭の中を整理しているのです。有名な芸術作品に考える書という作品があります。座った姿勢では無理やり、彼は真剣な話になっています。彼は誰かと一緒にいました。彼はたった一人で考えています。一人になるから考えることができているのです。考えるから頭の中が整理できるのです。芸術作品考える書は一人になって考え頭の整理しているという一人の時間を楽しんでいる書を表現した作品なのです。一人になる時間を作って頭の整理をする。成功者になる30の条件、その19、失敗者は逆境で諦める。成功者は逆境を終わりにする。成功者に人の数が増する決定的な共通点があります。逆境です。それも大きな逆境です。発明を一度はたくさんの失敗という逆境を終わりに発明を完成していきました。消極的な大局でも空を飛んで可能することがというように見えず、逆境を終わりに消極を完成させました。大手業研究で有名な虫歯では幼い頃に左手の大きな手を押し、何年もかかっているという中で続いていました。それでも左手の自由な逆境に一生懸命勉強し、社会貢献を果たしていきました。農業改革の農業企業は質素の生活を逆境に誰もの暮らし農業に貢献していきました。アンネの日記、マンネ、クランは諸外国再生時の逆境の中でも、いつ当たり前が来ると信じに気を立て続けました。戦国時代の豊臣秀吉は単なる農民育ちでした。飲んであることに諦めず逆境を前にして、見事に国の味にまで失われる出来事を果たしました。たくさんの逆境や山ほどの失敗を成功者は前にして行動していきました。逆境は諦めるためにあるのではありません。逆境は前にするためにあるのです。私も夢があります。幸せという夢です。夢を目指し、毎日夢に向かって歩んでいます。それは旅です。一生涯を通じた一人旅です。途中で向かい風が吹いてきます。逆境です。お金、学校、会社、自信喪失、時間、生まれ育ち、コンプレックス、関東圏から離れという逆境です。そんな逆境で諦めてしまいそうになります。逆境は諦めるためにあるのではありません。前にするためにあるのです。夢の途中で逆境にぶつかったら、それを前にすればいいだけです。逆境こそ前に変えて飛躍する。成功者になる30の条件、その30、当たり前のことを戻しやすいような人間。私はたくさんの話をエグサイトの中で紹介します。中にある話を読みやすく理解しやすいように紹介します。どれも比較的当たり前のことなんです。しかし、当たり前のことを変えておろそかになっているのではないでしょうか。当たり前のことを戻しやすいような人間です。私は当たり前の大切さに気づくお手伝いをしています。気づくだけでいいのです。気づくだけで幸せになります。気づいた瞬間、パッと明るい光が開けます。友人が私に尋ねます。幸せはどこにあるの？どうすれば幸せになる？私は幸せはもうそこにあるよと答えます。そこはどこ？気づかないの？ほら、そこそこ。そこではわからないよ。もっとはっきり言って。君の好きなことだよ。それを聞いた友人はしばらく黙って考えます。気づくのです。幸せになるには好きなことを見せるだけでいいのです。当たり前のことです。しかし、当たり前のことですが、ほとんどの人が見過ごしています。これはただ気づいただけのことです。幸せは手に入れるだけでなく、すでに大きさを持っています。そのたくさんに気づくだけで今すぐ幸せになります。意識が変わったということです。気づく者を知るには意識を変えることです。小さなことに気づく人もそこが大切です。私は本の中で大げさなことを書いているようですが、大げさではありません。どれも当たり前のことです。ただ、みんなが気づいていなかったらです。みんながいいことを書いているねと言ってくれます。それは当たり前の大切さに気づいた証拠です。実は誰もがすでに幸せを持っています。ただし、ほとんどの人が気づいていない状態です。お金、物、ちなみに、見え、ライブなど人生では社会の目標が多く気づきにくくなっています。そこで私は気づくお手伝いをしています。私の感情は禁止ということです。この感情は、ね、今まで何度も用意になったことがあります。しかし、感情というのは逆に考えれば長所と考えることもできます。感情をひっくり返してしまうだけでいいのです。ひっくり返すと長所になります。私は自分の禁止という感情を気づく者として役に立つようにしました。すると、感情が長所になるのです。初めからどうしようもない感情が先天的に身についている作業へと変わってしまいました。意識を変えると、暗かった未来が明るくなりました。気づいたからです。生まれてきたからこの才能を生かさなければならないと思いました。みんなに幸せに気づいて幸せになってもらう。これが私の生涯を通じた夢です。今、私はみんなに幸せに気づくお手伝いをしています。自分にとって本当の仕事であり、生きがいだと思っています。頭の大切さに気づく。会社ではお金より成長20点を置く。その2、やりたいと思うことに対して積極的になる。その3、無理に行動するのではなく習慣として行動する。その4、プロトキは抽象的な言葉より具体的な行動を見せて表現する。その5、具体的な話はやめてある意味の話を行われる。その6、予定を変更するときは前倒しから始める。その7、物質的精神的に高くなってフットワークを良くする。その8、相手より先に行動する前提を引き起こされる。その9、実力を数字で表現する。その10、人になる時間を作って自分の振り返る時間を作る。その11、敵と感じる友人は仲間にする。その12、遊ぶときは遊び、勉強するときは勉強する。その13、行動するときは適当に行われる。その14、自分らしい哲学を持つ。その15、人の話を聞くときは前からになる。その16、日頃からたくさん本を読む。その17、朝こそ勢いよく出す。その18、考えてわからないときはとにかく行動してみる。その19、記憶に頼るのではなく記憶に頼る習慣を見つける。その20、ドキドキするような大きな夢を持つ。その21、今の自分の 100% を出す。その12、間違ってもいいから自分が考えて答えを出す。その13、時には状況を変えて復習する。その14、プラスの考え方を見つける。その15、子供から学ぶ姿勢を見つける。その16、好きな本で学ぶ。その17、行動管理になる。その18、人になる時間を作って頭の整理をする。